今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうをコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして翻訳家のイローナさんです。
おはようございます。
おはようございます。
矢郷さん、
はい、
先日こちらの番組にも案内しました、
はい、
ドーボのフェスティバルっていうのがありましたけれども、
はい、
どうでしたでしょうか。
あの感染対策をされながら、はい、いろんな方々に来ていただいた中で、はい、ビューティフルモーメントの一般の方々が番組にチャレンジする、
はい、
番組のこう模擬形式のようなものをこうさせていただいたんですけれども、
はい、
皆様ですね、良きお話、ご家族の知らないお話など、はい、親子の絆ということで、はい、大変盛り上がりましたですね。
はい、親の絆ってすごくいいネーミングですよね。
そうですね、はい、ちょうど母の日も近かったので、はい、親子の絆ということでお話だったんですけども、はい、お父様がゲストのパターンが多くて、
はい、
お話上手なお父様もおられたり、
はい、
親子が逆転してるような、
はい、
親子もいたり、
はい、
でも大変盛り上がりました。
はい、
はい、
これはもしかしたらこの番組にも流していただけるかもしれない、
ね、
ということなんですね。
はい、
皆さんもお楽しみにしてくださいませ。
というわけで、いろなさん、よろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、ひばり行政証士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社ドチオ、射水内科クリニック、株式会社新興開発、安心弁当有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週も素敵なゲストにお越しいただいております。株式会社小杉カントリークラブの顧問、串田茂さんです。よろしくお願いいたします。串
田でございます。
お忙しいところ、
いやいやいやいや、
すいませんです。
いやいや、ありがとうございます。
いつもいつもお世話になり、この会にももう大変お力添え、
たびたび呼んでいただきまして、本当心から感謝申し上げます。
いや、とんでもないです。そして、あの対戦の方でもインタビュー記事を掲載させていただきまして、
あ、どうもどうもどうも、
ありがとうございます。
は
い、
かなりあの配りました。
ありがとうございます。本当にありがとうございます。
す
みません。いえいえ、とんでもないです。あの、串田茂顧問は今顧問という、はい、なっておられまして、はい、ゴルフ人口がコロナ禍もあったもので、うん、また
ブリ増えましたね。
増えたの、
これね、小杉カントリーだけでなくて、
はい、
富山県内のゴルフ場全体の傾向なんですが、
は
い、その中においても小杉カントリーが一番ということでありますが、
はい、
コロナによってステイホーム、これだけやっぱり皆さんに言われるとですね、
はい、
体を動かして、たまにはちょっと近くのゴルフ場でストレス解消しようというやっぱり雰囲気が出てきましてね、
は
い、でそのためには立地のいい、行きやすいゴルフ場、
はい、
で食事の美味しいゴルフ場、
はい、
それから整備が整っておるゴルフ場と、
はい、
三拍子揃っとるのはどこでしょうかねと言ったら、小杉カントリーになるわけですよ。 ありがとうございます。
いやいや、本当そうですね。
あのおかげでですね、
はい、
商売的には大変あの順調にいっております。
あ、そうですか。あの景観も素晴らしいですし、はい、ゴルフってスポーツの感覚ありますけど、うん、僕が見るとちっちゃい旅行みたいな感じで、
そうですね、
あのこう探索しながら自然の中に、
う
ん、
そうそう
そ
う、
それにプラスこうゴルフがついてるみたいな感じだと、うん、皆さんこういろんな年代層の方々も健康もありますし、リフレッシュ、精神的リフレッシュもありますし、素晴らしいものだなと思って感じております。
これね、小冊子にも書きましたが、
はい、
人生の縮図なんですね、これが。各ホール戦略を考えて、景色も各ホールもちろん違いますが、このホールはどう攻めようかなと、
はい、
あるいはこのホールはどうだったかなと、
はい、
いうことを考えながら進めますと、
はい、
これまで歩んできた人生とよく似てるんです。まあ、苦労したな、あのホールだと言ってこう思い出すと、
はい、
人生の中で苦労した部分が思い浮かんだりですね、
はい、
いや調子よくパー行った後、バーディー行ったと、 こう思うとですね、
はい、
調子良かった人生が思い出されると、まさしく人生の縮図と、
はい、
こういうふうに僕は思ってます、だから、ね、そういう意味でもですね、皆さんゴルフのファンになって馴染んでください、はい、よろしくお願いします、
はいはい、ほんとね、僕も藤田顧問と親しくさせていただきますようになってから、うんうん、ゴルフ番組をよく見るようになってこれはどうやってこんだけ飛ばすのかと、海外とかの選手のゴルフレッスン番組とか見ると、はいはい、海外のコースってとんでもないとこにあったりするじゃないですか
そうそう
そう、海の岩場みたいなとこやってい
やいや、海外のゴルフ場は、
はい、
本当にマスターズとかね、
はい、
日本にはないゴルフ場っていっぱいあります、
はいはいはい、
その中でもやっぱり BS を特に
はい、
ひねりますと、
はい、
女子プロのですねレッスンだとか、いろんなゴルフに関する番組がありますよね、
はい、
だからこれが男の方もちょっと見てよねと、松山英樹もマスターズで優勝しましたし、それはやっぱ女子が稲見萌寧とか西郷真央とか、花岡奈紗、渋野日向子、笹生優花、はい、口ついて出てきますよね。
あ
やっぱり女子プロもやっぱ華やかですから、
そうですね、
どうしてもやっぱ女子の頑張りがゴルフ業界が引っ張っとると、
ああそうです、ね、
言わざるを得ないと思いますね、
はい、今女子層の若い20代とかのゴルファーの層が結構熱いんですよ ね、 ですね、番組もだからその方々中心にこういろいろあるんですよね、
う
ん、
これでね、昔と比べると女子プロの選手も飛ばすようになりました、
はい、ああそうです、
ね、すごい距離出ますね、300ヤード近く飛ぶ人もおりますしね、うちのゴルフ場でもやっぱりプロのツアーやったんですが、
はい、
軽く皆さん270-80ヤード行きましたから、
あそう、
昔だとそうでもないんですが、
はい、
女子プロもですね、道具の進歩もあるんでしょうが、
はい、
やっぱり進歩してますね、
はい、もう技術がどんどんどんどん開発されたというか、そうそう、良くなってるんですよね、
そうかもしれませんね、
はい、やっぱりその女子が底上げされて、こうまだその業界が賑やかになっていくとゴルフ人口も広がって、うん、ね、でゴルフ場も利用していただけますけども、ゴルフによって精神的にこう皆さん健康になっていただけると、
健康ですね、
ね、健康大事です、
精神的にも健康になる、
そうですよね、
こんな素晴らしいスポーツないですね、
そうですよね、
はい、
やっぱり外をやっぱ歩いてこう、
そうそうそう、
コース歩きながらって本当になんかいろんなこと、
人間ね、歩くっていうのは一番重要なんです、
あ本当そうですね、
歩かなきゃダメです、
そうです、
いやスコアはどうであれ
いや本当です
よ、ね、歩くことも全てです、
はい、
だと僕は思いますね、
はい、そんな小杉、はい、カントリーの藤田茂顧問の歩いてこられた人生の話を、
はい、
ここでお聞きしたい、
恥ずかしいですね、
いやいやいやとんでもないですよもう、クシャコモンは、
はい、
富山市のご出身でございますね、クレハ、
はい、
クレハのご出身なんですか、
もともとは桜町っていうところに、
はい、
親父が国鉄職員だったんで、
はい、
今ありませんが、
はい、
鉄道会社が並んどったんです、
はい、
そこで生まれました、
あそうですか、
厳密に言うと富山日赤病院で生まれましたんです、
あそうですか
ほんで、はい、クレハに家を建てた、
あ
でクレハに今住んどるんですが、
そうなんですか、はい、お父様は元越中大門駅の駅長さんなんですね、
そうです、あのこれがね苦労したらしいんです、
あそう、
この駅の切符切りから始めましてね、
はい、
最後は駅長になるんだという夢を捨てきれなくて、それで最後は越中大門の駅長になりました、で私も実は国鉄職員にならんにゃならんがじゃないかなと思っておった時期もあったんですが、ちょうど国鉄が JR になる変わり目でしてね、
そうですね、
もたもたしとるうちに、
はい、
銀行に入ってしまいました、北陸銀行ですよずばり言うとカットしてください、
いやいや大丈夫ですよああそうですか、はい、ちょうど射水市の越中大門駅なんですけど、そうそうそう、私は旧大島町の出身ですから、あの大門駅すごく利用させていただいて、
あそこはほら何宝石でしたかね、
東洋宝
石とか、そうです、東洋宝石あったんで、
はい、
乗客室のかなり大型らしいですね、
そうですね、はい、賑やかでしたね、
ほんで今小杉カントリーも射水市にあるんですが、
はい、
親父おふくろの里も射水市なんです、小杉と下村ですので、まあまあふるさとに帰ってきたと、
あそうですね、
ですから射水市が非常に大好きなんです、
あ
世界に広めながらと、
はい、
こういうふうに思っておりますが、
ありがとうございます、はい、本当に、そして福祉顧問は大学は静岡の、
静岡に
行かれたんですよね、この時は法学部か
な、あの当時人文学部で法学専攻と、
はい、
経済学専攻と人文学専攻の3つ分かれとったんです、
あそう、
当時国立、まあ、1機構と2機構制度でして、国立2機構で法律が勉強できるところは 全国で3つしかなかった、
はい、
そのうちの一つが静岡大学だったんで、静岡大学の人文学の法系学科法学専攻というところに入りました。
ああ、そうなんですか。やっぱりもうその時からこういう風になろうとか、なんかビジョンが
ありませんでしたね。
いや
音楽で飯食ってこようと東京に連れ出て、はい、と思ってましたもんね。
いや、
当時からバンド組んでましたんで、趣味としてね、
はい、
あの当時はいい音楽が山ほどありましてね、でまた静岡は東京から近いですから、
はい、
いいミュージシャンが来たんですよ、その度ごとに。
そうですか。
でかぶれましてね、
あ
のそういう風な夢を描いておりました
、
なりませんでしたけど。
いやもう今でもねプレイされてるわけでして、で大学の時はアナウンサーの希望だった、
はい、あのね本来はアナウンサーになりたかったんです。
あ
の、ね、正直私人に話する、あるいは人に物事を伝えることが好きだったんです。
ああそうですか。
バンドの次に、
はい、
でやっぱり地元のメディアに行きたかった。ところが、
はい、
某地元のメディアは、はい、募集その人しかしてなかったんですね。
ああそうなんですか。
で残念ながらアナウンサーになれませんでしたけど、
はい、
今でもアナウンサーになりたいなと思うことあるんです。ちょっと病気で列回っておりませんが。
いや大丈夫でございます。
まあそういう思いはありますね。
アナウンスというかお話しするお仕事というか、うん、こういうものコミュニケーション
ですね。
そうした顧問はいろいろなコミュニケーション能力がすごいやっぱ高いですから、やっぱりそういう方にベクトルが向かれるのだなと私も思ってます。
正しい事実を右から左に伝えることが、
はい、
最近のメディアの方々あまりしなくなったですので、そういう部分では僕は正しい事実を右から左に伝えるの仕事が魅力的なんです、はい、今でもそう思ってます。だから昔あの相撲の、
はい、
例えば大鵬かシワド寄り切って大鵬と勝ちと、
はい、
こういうやつを新聞で全部音読しとったんです。初版と1年生
の。そうなんですか。
だあのその頃に力士のしこ名が全部読めたんです
。重量まで。
だそのぐらい喋るのが好きだったんです。
あ、そうなんですか。現在はあのインターネットが普及しましたのでデータというものが分かりやすいのと、はいはいはい、あとファクトと呼ばれる、うん、これが皆さんに伝わりやすくなって、 4,5 年前まではそのフェイクとかのニュースとかもあったんですが、現在そのフェイクが通用しなくなってきたというのがありますね。だから今ちょうど時代のこう変遷変わり目なんではないかと思うんですけど、どんどんどんどんこのデータと事実というものを基づいて考えていくっていうことが重要視されてるんではないかなと思います。
ある意味ね非常に怖いことだと思いますね。そのために人が自殺したり現実的にありますでしょ。フェイクなんかはもちろんそうですけど、だからあのそういう、まあ、いわゆる IT 化というかね、
はい、
SNS というか、
はい、
そういう部分の発達するのはいいんですが、基本を忘れたらダメだと思います、
はい、
例えば放送の基本、
はい、
それから人と人と話す基本、
はい
ね、やっぱり基本は対話なんです、
はい、
大学学校が休校になってですね、
はいはい、
IT でこうやるじゃないですか、
リモートとか
ですね、リモートのね、
はい、
そういうのは果たして学問なのかと思いますね、
はい、
やっぱり少しでもお話をして、
はい、
面と向き合ってですね、
はい、
商売でもそうです、
はい、
そう思いますね。
そうですね、うん、イロナさんも、ね、はい、リモートのお仕事も多くなったりとか、
はいはい、
リモートの利点もあったり、はい、これちょっとどうなのかなということもあったりすると思うんですけど、
感じますね。やはり先ほど言われましたように、うん、その利点もあるんですけれども、うん、この対面で話ししないと
そう
ですね、どうしても伝わらなかったり、
うん、
あとやっぱりその場の雰囲気だったり、
はい、
まあ、日本でよく言われる空気だったりとか、
あ、
そのエネルギーだったりとか、
はい、
バイブレーションだったりとか、なんかそういうのを感じてこう自分の気持ち変わったりすると思うんですけど、
はい、
そのリモートだと伝わりにくいですよね。
そうですね、やっぱりあの吉田顧問とかはいろんな会議を経験されておられますと思いますけど、あれってこう一方的に喋ってるんではなく、こういろんな意見が出てそのサムシングな答えが出てくるみたいなのが重要だと思います。
会議でもね、
はい、
トヨタの会議は30分で本あったような気がするんですけど、だらだら長くやっとっても何も残らないんです、
はいはいはい、
だから
こういう話を聞い
て会議っていうのは、はい、極力短く要点を絞って、
あ、
お話 をやっぱりきちっとまとめてね、はい、自分の言いたいことを整理しておくと、はい、これが大事ですね。はあ、だからやっぱり会議は大事なんですが、はい、会議によって何を得るのか、はい、何を目的にするのかということを考えないと、はいはい、だらだらなっちゃっても会議しとってですね何にも残らんかったと、はあ、こうなるわけですよね。それは最悪ですね。またリモートがいいです。そうだったら
これは会議によってこれを答え出そうとか、これ報告メインとか、はいはい、いろんなこう新しいものを作り出そうとか、うん、意見の集約とか、うん、その時その時によっていろんなテーマがあって、うんね、社長さん時代とかいろいろあったんだと思いますけれども、
はい、ありました。いい提案はやっぱ出てきますね。
あ、そうです
か。でもね、最後は、はい、一つにまとめなき
ゃなんです。ああ、そうですね。
それを決裁するのは社長の仕事です。
はい、
だからそれに決まったら全員がそっち向いて全力疾走しなのか、
はい、
それをやらないやつがおると会議の目的も達しないし、はい、やっぱり従業員の理解っていうのはそこが大事ですね。
あ、そうですか。はい、はい、そんな串田顧問はアナウンサーの志望から先ほどちょっとお名前出ましたけども北陸銀行さん入られて、
はいはい、
これが北陸銀行さんの時代は各支店も回っておられていろんなもう大変なことを経験されておられますものね。
すごい体験しましたねあの僕卒業するときに当時の頭取に、はい、全部体験させていただきましてありがとうございましたと、
はい、
要するに何かというと、はい、まず利上げ利下げ、はい、ね、それからバブルの前兆入り口絶頂崩壊公的資金の導入返済と全てのステージを経験しました。返済が終わってからはい卒業とこういう人生でございましたんで、いろいろとやっぱりね銀行を取り巻くいろんな、しかも地域で仕事をしましたから、
はい、
難しい面もありましたね。いろいろと当時のそれぞれの場面場面の正しい事柄、はい、一体何かというのはその時々によって違うんですよ、
はい、
バブルの時はみんなもうねバブルで踊ってるわけですよ。当時は函館におったんですが、
はい、
函館の噴火湾とかあるいは夜景東洋一綺麗な夜景が、はい、バブルの資金が入ってきて夜景がぐちゃぐちゃになりにかかったんです。
は
でそれを函館市民が当時せき止めたんです。
は
夜景を守るためカタカナ資本が山ほどやってきましたね。
カタカナ資本
俺ね、あの函館山の中腹に五穀神社ってあるんです。
はい、
五穀神社にまで夜店っていうかね、はいはい、そういうものを作って、人儲けしようという輩までおりましたから、何でもあれでしたね。
あ、そうなんですか。
もし僕が東京でおったらゾッとするぐらい、東京におらんでよかったと思いましたけど、
あ、そう。
だからそのぐらいね、はい、ありましたね絶頂期は。で悲劇的なのはその崩壊とその後です。ね、当時、まあ、同じ金融機関ですが、
はい、
山一証券が潰れ、
はい、
北海道拓殖銀行が潰れ、はい、いろんな証券会社潰れてきます。
はい、
絶対に潰れないなと思ったところがどんどんどんどん潰れてって、
はい、
バブルの後は銀行も大変だったんです。
はい、
公的資金を導入した時は、
はい、
お客さんから山ほど言われたのは、
はい、
あんたとこばっかり国の資金を導入すんがやねん、私らなんか国の資金貸してくれたで貸してくれんがやと潰れるしかないんだと言われる時は一番辛かったですね。ただしこれいただいたわけじゃないんで、高い金利をつけてお返しする、それは誤解されましたそれは説明しましたけど、つどつどね、
あ、
大変だったですね。やっぱり世の中税金を導入すると橋の上げ下げまで当局に見られてるん
で、
橋の上げ下げ、
はいはいはい、
だから恐ろしいですよ税金を導入するって。
そうですね、
はい、だから公的資金などは、
はい、
まあ、いろいろな意見がありましょうが、なるべくなら導入せん方がいいんです。
そうですよね、今のコロナ禍でいろんな資金があって、これが大変なことになっていくんじゃないかなと
補助金だらけですよ。
ですよね、
はい、いや本当に、いや補助金で助かってますけどね、雇用調整助成金とか、
はい、
いろんな助成金あるじゃないですか、
はい、
やっぱり利用すべきですが、
はい、
今後どうなっていくのかと、その助成金の穴埋めは、
はい、
っていうのは心配ですしね。
そうですよね、
銀行なんか無利子融資とか何々言ってまして、
はい、
バンバン融資保証許可付きの融資をやってますが、
はい、
これ不良債権になったらどうなるんかと、 いう心配もありますよね。はい、だから今後どうなっていくかというのは非常に問題ですわね。
そうですよね、うん、あの病院の経営者の方とか病院の幹部の方とお話しする時があるんですが、病院のコロナの問題でいろいろ資金が投入されたんですけれども、国から。それによってあの赤字経営だった病院が立て直ったりとか、そういう面もあったんですが、それって一種カンフルで結局根本的な医療のそういう問題っていうのは解決してないわけで、これ返さなきゃいけないし元に戻っちゃって結局どうなんやろう。
僕はね、変な話、病院に限らずですが、はい、その一つの企業を助ける前に、はい、やっぱり効率化を図って統合するとか、
あ、はい
ね、
はい、
合併するとか、
はい、
この間もほらあの新聞に出てましたし、4つの病院を一緒にする、という問題があったんですか。僕は病院の素人で分かりませんが、はい、ベッド数の問題とか、まあ、いろいろあるんですよね、はい、そういう問題があって、はい、一つの病院を助けるために資金をダブダブに使うというよりも、
はい、
病院と病院が一緒になれないのかなというふうなものを考えた方がいいと思いますね。
そうです、
考えるべきだと思いますね、
はい、その今は病院の経営も大変ですし、お医者さん自体が少ないんですね、でどんどん高齢化していくもんですから、うん、若い先生を育てなければいけないということの問題に直面していると。でも患者さんは増えてきていて、今はあの絶対的なその人口分母が少なくなってきてますけれども、うん、例えば心療内科とか小児心療内科とか新しい分野とかの患者さんすっごい増えてるんですが、うん、そこに携わる先生が全然いないと、そこも問題だということ
を。僕はね、その辺の問題も含めて申し上げると、はい、今ものすごく欠落してるのは、はい、体全体を見るという視点です。脳がちょっと悪ければ脳だけ見るとか、
はい、
心臓が悪ければ心臓だけ見ると、
はい、
腎臓が悪ければ泌尿器だけ見ると、
はい、
みんなそれぞれの専門家がおりますが、
はい、
体全体を眺めるような医療の発達が望ましいですね、
はい、
だから体全部関連してますから。
そうですね、はい、そうです。
そういうことを全部見れるような先生が何人増えてるのか、
はい、
ここが僕は問題だと思います。
そうです、
ね、おそらくそんなにそういう見方をする先生は多くないんだ
ろうと思います、ね、いやいやいや、思えないですね。ただ本当にその異色同源だったり、うん、メンタルな部分と肉体でフィジカルな部分っていうのは同じなので、うん、その体が動かなくなるといっぺんに例えば認知症が進むとか、そういうことがあったり、コロナ禍で入院されて1週間高齢の方が入院すると1週間で認知症があっという間に進むらしいんですよ。それでもうそこから歩くことがもう大変、食事も取れないということで、すごくトリガーになってしまうということの問題もあると。そしたらそこに今度じゃあ経営的な部分が出てきて、そういう方々も命を助けていかなければいけないんだけども、この経営がまた難しいということで、マネジメントとその医療っていうのはもう二輪二つの車をこう回ってる状態で、どうしてもこう避けられない大事な問題だなということ
で、僕はコロナで申し上げるとね、
はい、
中国のようにゼロコロナとかね、
はい、
叫ぶ国と、
はい、
そうじゃなくてヨーロッパのようにマスクしないで世の中歩いてるぜと、ウィズコロナでいきましょうと、
はい、
いう考え方と2つあるんです、
はい、
中国なんか見てると、
はい、
上海なんか悲劇的ですよね、ややそうです、
はい、
でなぜゼロコロナなのかと、
はい、
ウィズコロナでやっぱり行けば、
はい、
少し解決が見えてくるんじゃないかなと思う面もありますね、
はい、
いや僕の言うとることは正しいかどうか分かりません、ね、医学的にね、
はい、うん、やっぱりあのワクチンは皆さん接種していただければという問題もありましたけど、今治療薬が出てきましたので、はいはい、治療薬飲むと結構緩和される、うん、肺炎が治まるとか、うん、そういうことはまあ増えてきておりますの です、ね、うん、医療的にどうなるか分からないですけど、例えばインフルエンザとかの第5類分類とかにまでなっていったりすれば、うん、ウィズコロナっていうのは可能ではないかなとは思います。
僕はね、今あの山本さんおっしゃったように、
はい、
飲み薬とワクチン、
はいはい、
これがまあ小竹まで来てますから、
はい、
それをうまく利用っていうか変な話取り巻いてですね、
はい、
ウィズコロナに持っていくと、
はい、
いうことが大事なんじゃないでしょうかね。
そうですね、はい、というわけであっという間にもう来ましてですね、来週も引き続き、
はい、
あの 福社顧問に出演していただきましてですね、いろんなお話まだまだお聞きしたいので、はい、ぜひともまたよろしくお願いします。というわけで番組の時間が本当に迫ってまいりましたので、最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はですね、本日のゲスト福社顧問の以前ですねインタビューでおっしゃった言葉を紹介したいと思います。今打ち込んでいることに夢中になってみることです。そうするといろいろ改善すべき点が見えるのです。それをやらずにもうダメだと後ろに向いてしまう姿勢ではなく、今の仕事に夢中になる、これは一番やっていただきたいことです。これはですね、いろいろ経験豊富ないろんな職業いろんなお仕事をされてきた櫛田さんのもう本当に重みのある言葉だなと思って今日は選びました。
何年か前に、はい、藤田顧問のインタビュー冊子があったんですね、はい、でそこにインタビューでビジネスチャレンジしなきゃ、何でもチャレンジしなきゃ、はい、そういう、こうネガティブな感情は良くないよみたいなことをずっとお話しされておられまして、
はい
はい、もうやっぱりずっとそのチャレンジャーということで、はい、
その通りですね。
あぐらをかかないで、本当に若い、気持ちも若く、だからやっぱりお見かけも若いまま、はいはい、
何よりこのエネルギーがすごいですよね。
そうですよ、本当そうですよ、
年齢でね、
いやいやいや、ないです本当に、はい、というわけで今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントお聞きください。一般社団法人富山県水市を世界に発信する会では、個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子、大勢の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただきました方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人健屋法律事務所、ひばり行政商事法人光パートナーズ株式会社、株式会社どちよ、清水内科クリニック、株式会社新興開発、安心弁当有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは株式会社小杉カントリークラブ顧問の櫛田茂さんでございました。来週もぜひとも
また
よろしくお願いします。
どうも、
はい、お相手は矢郷義明とい
ろんなでした。
また来週。
また来週。
終わりのない物語を不安全に続く。